宇津田です。
カイです。
大場です。
今回ね、大場さんが最近ハマってるものについてお話聞きたいんですけど、何かありますか？そう、最近
最近でもないんですけど、去年結構いろいろその USB とか Bluetooth の機器自体ですね、あのキーボードとか、あとゲームコントローラーとか、そういうのをいろいろ作ったりとかしてて、わ、楽しかったです。
作るっていうのはもうキーボードだけでコントローラーも作っちゃってるんですか？
コントローラーも作りましたね。
なんか最近ちょっと流行ってるじゃないですか、自作キーボードみたいなのはよく聞くんですけど、
そうそう、
自作コントローラーまで行くんですか？
自作コントローラー、まあ仕組み大体一緒なんですよ、あれって。
そうなんですか？
そうかもしれないけど。
あ、結局あの技術的な話をすると、まあ、USB でつながる場合は、まあ、Bluetooth もそうなんですけど、 HID っていう Human Interface Device っていう、あの規格っていうか、なんていうんですか、概念があって、そのゲームコントローラーもキーボードもマウスも全部それの一種類なんですよね。だからその動かし方は全部一緒で、自分はゲームコントローラーでこういうデータを投げますって言ったらゲームコントローラーになるし、自分はキーボードでこういうキーはい、こういうキーを投げますって言ったらキーボードになれるし、仕組みは全部一緒なんですよ。
それなんで作ろうと思ったんですか？その自作キーボードはまあちょっと分かるんですよ、その文字入力により快適な入力環境とか分かるんだけど、
それは結構実は前からやってるんですけど、前もプレステ3用のコントローラー作ったりとかしたんですけど、まあ、なんでかっていうと、そもそも僕 USB 機器とか Bluetooth 機器が大好きっていうのもあったんですけど、
根本的な話だった。
ただ単に手段が目的になってるだけっていうのもあるんですけど、それとは別にその実はプレステ4の DualShock 4のふりをするコントローラーも作ったんですけど、それのきっかけが、
ちょっと、まあ、あの待ってください、あの、はい、日本語はの意味わかるんですけ ど,
すけど、
ちょっとそのなんだろう、用途がわからない、意味がわからない、
わかんないでしょ。これもちょっとあのちょっとしたきっかけだったんですけど、 iOS で使えるゲームコントローラーをね、作りたかったんですよ。
ああはいはいはいはい、はい、
でも iOS ってあのご存知かもしれないですけど、あの MFI っていう Made for iOS Made for iPhone ちょっと忘れちゃいましたけどっていう規格にのっとってないといけなくて、でしかもなんか認証チップみたいなのが必要なんですよね。だからこれまでその iOS とかで使えるあのコントローラーを作るには、そういう認証を取ってるコントローラー分解して中の基板をいわゆる乗っ取りっていうのをして
すごいな、
うんね、作ったりとかするかしかなかったんですけど、まあ、それは、まあ、あんまりその興味なくて、まあ、スルーしてたんですけど、 iOS13 から、コントローラーとしてプレステの DualShock 4と Xbox のワイヤレスコントローラーが使えるようになったんですよ。
へ
え。つまりどういうことかというと、その認証チップがなくても Xbox ワイヤレスコントローラーとか DualShock 4のふりをするコントローラーがあれば iOS につながるってことです。
なるほど。
それでちょっと興味出てきて、あで僕興味があったのはその Bluetooth なんですけど、 Bluetooth 上で DualShock 4がどうやって動いているのかにちょっと興味が出てきて、で、まあ、当然世の中には解析してる人がいるんで解析情報とか見たりとかして、それをその ESP32 っていうなんか最近よく使われる
マイク、はいはい、マイクありますね、
ご存知ですか？それが Bluetooth も使えるんで、それ上で動くようなプログラムで DualShock 4のと同じ挙動をするプログラムを作ったんですよ、
うん、
そしたらまんまと iOS 騙せて
すげえ
騙せて、で自分で そこにそのESP32 のピンにボタンとかレバーとかつなげて、その入力によってこう上のキーコマンド打ったりとか、ボタンこのボタンが押されたみたいなコマンドを送るプログラムを書いたら、ちゃんとそれがゲームとして使えたっていう。
すごいな。それでもゲームコントローラーは多分相当使いにくいですよね、動くけど。メリットってあったんですか、そのデュアルショック4を使える以上のメリットって。
ああだからそのあれですよ、iOS で自分の好きなコントローラーが使えるな、作れるようになったってことですよ。
あ、わかります。そういうことか。
アーケードスティックないんですよ iOS
は。はいはい、
それも作れるようになったし、 USB32 で動くコントロデュアルショック4のふりをするコントローラーを作ることで無線でつながる好きなコントローラーが作れるんですよ。
なるほどね。ああそうか、やっぱアケコン使いたいって時にはそういうのが必要なんだ。
まあアケコン別に使いたくなかったんですけど。
まあ、もう完全に趣味がね。もう
単純に僕あの基本的に手段が目的化する人なんで。とか、まあ、いやまあそういうのも、それは最近の話で、でいやそれはね、なんでそうしたんだったっけな。なんか、まあ、最近いろんなマイコンがあって、で昔はあんまりその USB とか Bluetooth とかが使えるやつがあんまなかったんですけど、だんだん増えてきて、なんか友達にいくつかそういう USB 機器とかが作れるチップをいくつかもらったんですよね。でそれでそれぞれで、じゃあこれで作れるキーボードを作ってみようとか、あであそうだ、燃やした、そのきっかけがあれだ、そのリモートになって、で Google Meet とかで結構打ち合わせが増えたりとかして、子どものオンライン授業とかでね、そのミュートボタンが欲しかったんですよ、物理的な。でその物理的なミュートボタンを作るってことは、その1キーだけあるキーボードを作るってことなんですよね。でそのキーを押されたら、例えば Google Meet だと確かコマンド D とかをキーコードとして送ればあのミュートできるんですけど、それだけをする、あだから子供がこうパソコンの前にいて親が隣にいるんだけど、隣からそのミュートコントロールができるようにしたかったんですよ。ちょっと離れたところからキーボード触らないで、そういう需要がちゃんとあって、あ、実は作れるマイコンがいくつかあったわっていうのを思い出して、それで作ってみたら結構面白くって、でもそこから手段が目的化したんですけど、でいろんなマイコンでそういうワンボタンキーボードとか作ったりとかして、あ、これはこうやって作るんだみたいな、あで Bluetooth の時はどうやって作るんだみたいな感じで、だんだんこう興味が広がっていって、で行き着いたのがジャイショック4です。
なるほどね。これそのワンボタンちょっと気になったんですけど、うん、Google Meet で例えばミュートしようとするときって、
はい、
Google Meet がアクティブになったらダメですよね。
そうですね、はい、
それ以外のときに、ね、ただブラウザ他のブラウザ見てるときだったら空振りしちゃいますよね。
あもちろんそうですね。
それはまあしょうがないのか、
まあ、そこはまあ、
まあ、まあできるか。そう、僕ちょっと思い出したんですけど、大場さんって昔なんか レズでしたっけ、確 か, なんかコントローラー5個つないでとか、はいはいはい、遊んでましたよね。
まあそうですね、あ基本的にね、あのコントローラー好きなんですよね。
あレズってなんでコントローラー5個つなぐって面白かったんですか。
あれは確かね、あれ何版だっけ、
Xbox
だったっけ、 Xbox 版だったと思うんですけど、初代のレズってプレステ2かな、で、もちろん普通にコントローラーで遊べるんですけど、なんかトランスバイブレーターっていうなんか USB 機器が別で売ってて、何するかっていうと USB でつなげるとこうゲームの進行に合わせてブルンブルン震えるんですよ。それを体につけるとその音と振動と両方楽しめるみたいな。でそれを Xbox で移植された時にコントローラーに振動機能ついてるじゃないですか、うん、でそれをだから USB でコントローラーつなげとくと、そのコントローラーがトランスバイブレーターの代わりに震えるんですよ。それをちょっと最大でやってみたくって、いろいろいっぱい買ってつなげてたってだけです。
そこら中でコントローラーがブルブル震えてるってことですよね。そうそう、ゲームの進行に合わせて。
でもあれね、アウトなんてのは結構、ね、やっぱ違うんですよね、そのゲームのこう没入感というか、
うん、
楽しさ。
えそれは体につけてなくても、まあ、身の前に置いてある、あコントローラーを身につけてるってこと。
もうそうですね、
そこまでやってたんだ、なるほどな、うん、あそれはちょっと分かった。
そう、まあゴツゴツしてるんで身につけづらいんですけど、一応そういう感じの機能が搭載されてたんで、うん、あこれはやんなきゃダメだと思って。
すごい。いやすげえ、装着してる絵見たことなかったな。装着してる絵あったらください。なんかで紹介した
い。
ちなみにそれぐらいコントローラーいっぱい作ってる大場さん、今ゲーム何やってるんですか。
今ゲームあんまやってないですね。
テトリスやってないんだ。こんだけコントローラー作っといて。
だからそうなん、完全に手段が目的なんですよね、うん、あでもねプレステ4とスイッチで、うん、あのスト2のは買いましたね。スト2っていうかなんだっけ、アニバーサリ
ー、あはいはいはいはい、
コレクションみたいな、
なんかいろいろ入ったようなやつ、
はい、
5じゃなくてスト2なんですね。
そうそうそう、うん、スト2、5は全然やってないです。あ、それでスイッチだとマーケコン持ってないんですけど、あの僕がその作ってたデュアルショック4のふりをするコントローラーみたいなコンセプトの製品が実はもうすでにあって
あったんだ。
基盤で用意されてるんです、それが、
これ
がね、ワイヤレスファイティングボードって言うんですけど、
はいはい、
それはもう本当にそれ買ってきてボタンとレバーをもう線でつなげるとそのままコントローラーになるってやつで、それはプレステ4、プレステ3、あとニンテンドースイッチとパソコンで使えるんですよね。
すごいなこれ、基盤だわただの。
それもだから僕とあのそのさっきの同じコンセプトではい、はい、だから本当にプレステ4とかあとニンテンドースイッチだとプロコンのふりをする基盤なんですよ、
はいはい、
完全にエミュレートしてるんですそれを。
すげえな。
でそれを使うと自作のアキコンとか作れて、僕はそのだからスイッチ用にケースは無印の新しいケースみたいなの買ってきて、そこに穴開けてボタン6個とあとレバーくっつけて一つ用にレバー作りました。
すげえ。
それ多分どっかツイッターかどっかでアップした
と思う。ちょっと探しておきますそれは、
はい、
すげえな。そんだけコントローラー作ってやってるゲームがスト2って
のがスト2テトリスですからね。
どう何年は90年代とかですかスト2とかだと。もうすげえな。
もうダメなんです、ずっと永遠と昔のゲームやってるって感じ。
コスパいいな。最近まあ昔のゲームやるにはいい環境ですよね。なんか
そうですね、スイッチのファミコンとかもスーパーファミコンとかもね無料でいろいろ遊べるから。
PS5 とかは興味なしですね、じゃあもう。そうすると
まあ今のところやりたいゲームが特にないですからね。
まあ確かにな、僕も欲しがってるけど PS5 でやりたいゲームあるかって言われたら別にないからな。
あとでかいしねあれ、
うん、
買っても結局テトリスかみたいな。
えテレビは 4K とかですか。
テレビがね、だから僕が一番独身でそのゲームの関係めちゃめちゃハマってた、さっきの Xbox とかの時代に買ったやつなんですけど、いまだにそれがプラズマテレビなんです。 今時
プラズマすごいですね。なんか令和でなって初めて会ったかも、プラズマ持ってて見てる人に。
使ってる人ですか。
え何年ぐらい買ったやつですかプラズマだと。
いつだろう。あのね機種はね黒なんですよね、パイオニアの。
あ黒か、
黒
めちゃめちゃにあの有名なやつですよ ね人気なやつですよね。
そうそうそう、でなんでかっていうとその当時はまだ液晶の性能が良くなくて、いわゆるこう遅延っていうか画面、要するにゲーム機が画面を更新しろって命令出してから一斉に画面が反映されるまでの時間が結構長かったりとか、あとこう液晶だとこう残像が残りやすいとかあったりとかして、でこれあのテトリスにはね本当ね、
そこテトリスなんだやっぱ
向いてない。テトリスとかあとあの格ゲー一つですけど結局にはあんま向いてなくって、だからその応答性が早くってその残像とかも見え遅れづらいっていうなと思うんですが、その時にプラズマ一択だったんですよね、プラズマかブラウン管。
あなるほどね。
で結局その時買った、まあ、デザインも結構好きで、しかもねあれなんですよ、フル HD ですらないんですよ。
あそうなの。
はい、 720p とかで。
そうなのか。じゃあ全然 PS4 とかやったら文字読めないんじゃないですか。
いやでも今のところ大丈夫ですけどね、特に困ってないですけど。でだそれをずっと使ってるんです、壊れてないから。
すごい
すごい、
十数年ぐらいですかね、買ってた、
どれくらい
当時のモデル買ったとして。
ブログが残ってたら、ね、検索できるんですけど、ブログなくなっちゃったからな。
もう僕も最近 4K 買ったんですけど、その前に使ってたレグザ2008年とかのモデルだったから、
うん、
壊れないですよね今ね、まあ、
結構ね壊れないですよね。
720p はちょっとさすがにびっくりですけど、ね、
でも別にね普段別に気にならないですけどね全然。
え大きさはどんくらいあるんですか、ちなみに 720p でインチ数でいうと、
ね、
ざっくり。
あでもそれがそんな大きくなくって40
いくつだったかな。40ぐらいあるんだやっぱり、
はい、50はなかったと思いますね。忘れちゃったすごく。
まあでもまあね、プレイしてるのがスト2とテトリスだよ、ね、それは確かにそれでいいのかもしれない、
うん、でも今が今だった今の液晶だったらねもっと性能いいと思うんですけど、当時はね本当ダメだったんですよね液晶は。 それでだから使ってるんですけど、まあ、まあ今の液晶に比べたら分厚いし、あと夏は暑いしで家族には
よくこの引っ越しで買い替えようと思わなかったですね。
いや言われました引っ越し業者にも、うん、あれこのテレビなんすかとか
引っ越し会社に言われるんだ、
随分前じゃないですか買ったのとか言って、うん、で勧められたんですけど 4K、 いやちょっとあんまうちテレビ見ないんでみたいな話して、そうなんか言っちゃった、ちょっとねあの環境が歪んでるんですよ、なんか、あの偏ってる。
面白いどうですか薄田さん的にプラズマ聞いて。
久しぶりにプラズマ持ってる人にこうお会いした気がしますよ
本当です
この間だってちょうどあれですね、 AV ウォッチの20周年企画かなんかでプラズマってあったよねみたいな振り返りやってましたよね、
う
ん、
マジですか、
うん、もう、ね、だって撤退してから
もうだいぶ経ってますね、
12年とかですよね、
でもなんか黒とかってその間際に出した感じじゃなかったでしたっけ、なんか プラズマとの競争の最後の、
まあそうですね、
ほぼこんなにすごいんだぞって言って出てきたイメージがありますけど、
出た、
そうですね、
ちょっと、うん、最終モデルよりかちょっと前だと思いますけど、いやでもデザインも結構よかったんでね、結構気に入ってますけど、
ね、ちょっと物が見たくなったんで型は分かったら教えてください、リンクに貼っておきます型はこれかな、あこれ黒シリーズ、これは何年の記事です、あ2007年の記事だもん、
多分これの一番下のやつですね、多分428だった気がする、
すごい
黒の42、
消費電力も結構なことになってんじゃないのこれ、
多分そうだと思いますよ、
暑いんだからそうじゃない
一番、いやそうか、小さい 42V 型だと本当にな720ですらないんじゃないのこれ、1024の768だから、
まあ、でも縦は720なんで、
うん、あただ年今は確保できてるのか、うん、1280ないんですね、そうか
ないですよフル HD
面白いはあ、まあ別にそうだな、 HDMI あるから使えるもんな、面白い、
全然使えてますけどね、またあのまあ3あれ何本だ、 HDMI は3個ありますね、3個か4個、
まあ3個あったら十分か、
うん今のところ大丈夫、いやでも本当にねあんまり使わないですよテレビ実は、
テレビ買う暇あったらキーボードとコントローラー作ってた方が面白いですもんね今ね、
あ面白いのはそうですけどね、子供たち用ですよほとんどテレビだから、
あまあ確かにね、まあ壊れたらしょうがなく買う感じですねこの流れだとね、
そうですね、まあ、ないと困るんで、ただなんか新機種に買い替えって感じはないって感じ、
じゃあちょっとまた面白いキーボードコントローラー作ったら教えてくださいちょっと紹介したいと思うんでここで、はい、はいはい、ありがとうございました、おばさん、
ありがとうございました。